送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。今日はちょっとぜひお話伺いたいなということで、はい、ゲストお越しいただいております。
はい、今日はいただきますプランニング代表の山口佳代子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、いただきますプランニングなんですけど、はい、食に関することされてるんですよね。
そうなんですよね。
だいたいどういう活動されてるかざくっと教えていただけます？
今は、はい、まあ、専門学校の方で講師をしておりまして、はい、まあ、その他、まあ、森のキッチンである堺市の市役所の
レストラン、ね、近い階にある、
ね、それとレストランのメニューを作成するので、
はい、メニュー作ってはるんですか？
そうなんですよ。
すごいですね。
へえ、ね、あのメニューは山口さんだった。
あ、そうなんですね。すごいすごい、
はい、油で揚げない。
油で揚げない、
揚げ物を出さない、
はい、そうなんですか？
そうなんです。
へえ、そうなんですか。
はい、フライも揚げてない、はい、でも揚げたようにするという。
そういう提案で森のキッチンでメニューを考えられたりとか、はい、
でオーブンでね、はい、スチーム、あのコンベクションオーブンがあるんで、それで、はい、まあ、焼くと。
で、
まあ、今年の6月から、はい、あの河内長野市のレストランなの、はい、オンキッチン、
はい、最近できましたよ ね、
そうですね。
めちゃめちゃおしゃれなとこですね。
そうなんですよ、
はい、それのメニューのプロデュースもされてるってことですね。
はい、はい、で、はい、あそこはね、はい、まあ、森のキッチンは地下なんですが、あそこは1階なんで、
はい、
私は軽井沢ではないかと思うんです
けど、はい、
ガラス張りで
ちょっと旅行した気分になれるようなカフェですね。
はい、
その辺の活動をされてるっていう。
そうですね。
他は何かいろいろ。
他は、はい、昔からね、お家作りが好きで、はい、まあ、ちっちゃい時から作ってたんですけど、はい、私も堺に住んでるんで、はい、堺の地元の食材の魅力を発信できたらっていうことで、
はい、
まあ、今はね、私の住んでる地域の庭田に米っていうお米を、
あれ堺市南区でしたっけ？
そうですね、はい、で粉にして、はい、でそれを使って、はい、ま
あ、
シフォンケーキを作ってるんですね。はい、米粉のシフォンケーキを、はい、でそれで、はい、堺のいいものを入れていくっていうことで、
はい、
まあ、あの仙北ニュータンは今レモンの町にするっていうことで、
はい、あ、はいはいはい、
まあ、仙北レモンっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、それをこう入れて、はい、シフォンケーキにしてレモン味にしたりとか、
はい、
まあ、ベースはね、はい、あるんですけど、
はい、
その時々で、はい、いろんな桜の季節は、はい、桜の塩漬けとか桜のあんことかを、はい、まあ、入れてシフォンケーキにもできますし、
その桜も堺の桜の
だったらいいんですけどね。違ったらいいんですけどね。それは今度拾って使わない
ですよ。
なるほど。米粉も地元の使ってっていうことで、
そうなんですよね。うん、
シフォンケーキもオリジナルですよね。
そうですね、はい、でやっぱり私は栄養士なんですけど、うん、
はい、
まあ、あの保育園でね、はい、栄養士をしてたことがあって、
はい、
あのおやつっていうのは、はい、まあ、捕食っていう考え方がありますよね。なんか、はい、ご飯をそのたくさんいっぺんに食べれないから、おやつもいいもの、体にいいものっていうことで、
はい、
そういうふうなことも込めて、
はい、
体に優しいおやつっていうことをコンセプトに置いてるんですね。
はい、その合間を縫っていろいろ開発されてるってことですか？
そうですね、やっぱ食べることが好きだから、
はい、
まあ、どんなのがいいんかなとか思いますけど、
は
い、
体に優しいおやつっていうのはどういうものですか？
そうですね、やっぱり食材とかが、うん、まあ、厳選してるのもありますし、うん、少ないね、
はい、
材料で作ろうって決めてるんですよ。
あ、そうなんですか。
みんなこう市販のおやつとか見たら、はい、もうありえないぐらい表示多いですよね、
は
い、
ああ、そうですね、
うん、だからこんなにいっぱいのものが入ってるのみたいな、
は
い
は
い
は
い、うん、
ありますあります、う
ん、でそれを極力最小限のもので何か作れないかなって、
は
い、
ああ、なるほど、
っていうのをすごい考えます、はいはい、で普通なんかベーキングパウダーっていう袋らし粉を入れて、
はいはい、
まあ、作る人が多いんですけど、
はい、
まあ、それは使う、
使うの、
はい、体にあんまり良くないですかね。
まあ、やっぱり添加物なんで、まあない、ね、どっちかっていうとなくて、卵を一生懸命こうベレンゲをすごい頑張って作って膨らます方がまあ当然安心なんで、
メレンゲが代わりになるんですか？
そうですね、そう、一生懸命、まあ、それをどういかにこう泡を消さないかとか、どうやったらいい、まあ、合わせたらいいのかとか、まあ、そういうので、まあ、あの夜にうなされるぐらいは焼きましたけど、
なんか実験みたいですね。
もうなんかね、苦しくて悲しくて、なんでこんなものに手を出したいのみ
たいな。ああ、それずっと試作品何回も作ってて、
そうですね。だからもうそういう風なので、まあ誕生して、
シフォンケーキが
やっとできた
っていうね。その食材をね、調達する際に、例えば仙北レモンがいいよっていう時に、それって割とすんなり分けてもらえるものなんですか？
もうだから。そうですね、あの、はいはい、仙北が町開き50周年を迎えたんですけど、はいはい、仙北ニュータウンがね、でそこの、はい、まあ、ちょっと市民の活動をさせてもらってて、50周年を選んでいただいて、はい、まあ、その時の市民さんの中で、まあ、農業塾をされてる方とか、はい、まあ、仙北レモンを広めてる方とかがいらっしゃったんで、私はこんなことがやりたいですっていうのを、まあ、応援していただけたっていうのはすごくあったんですよね。あ、まあ、みんなで頑張ろうみたいな、はい、
あ、みんなでええもん作れようよみたいな、
そうですね、
結構プロジェクトみたいなのやった
んですね。あったんですね、うん、でそこでやっぱり、まあ、そういう人との出会いっていうの で、
はい
はい、で私はこう現地に行って、はい、あの現地の人とその交渉するっていうことが一切なかったんで
え、あの卵もなんかね、こだわられてて、
そうですね、
どこでしたっけ、
あの吉田ファーム、はい、吉田さん、
そば
唯一の、はい、そうですね、養鶏場、
はい、南で堺で唯一の養鶏場や
って、そうです、まあ、私が探して、
はい、
歩いてっていうのではなくて、
はい、
それはごめんなさい
です、それ
大体そこら辺みんなあの苦労しても断られてとか、分けないとか言われてとか、
一切
ないですよ。
雨の中溶けさせて
温泉払いで一切ないですよ。
どんどん使ってみたいな、
一切ない
ね。ごめんなさい、吉田ファームをあれですか、ストレスフリーで育ててるとか。
あ、そうですね、
そうなんですか。 どんな農場なの？
あ、もうあの、なんか吉野さんはこう手でね、はい、鳥に餌をやってるって
こ
と、ホームページとか、でも行ったことがないのお伺いしたことあるの、パンフレットを見てとか。
それは庭谷の方ですか？
あ、違います、違います、堺、
庭
谷ではないんですけど、まあ、お近くの方なん
です
け
ど、南
側、
はい、
どこにあったんだろう、
皆さん、ちょっとあのぜひ調べて、
今でこそ料理研究家とか、
はい、
メニュー開発とか、
はい、
あのメニューの提案とかしてますけど、大昔の自分って想像できてなかったと思うんですよ。
ありえないですね。
その辺ちょっとぜひ聞かせてほしいなっていう、
はい、いいですか、はい、聞きたいです
ね。それが聞きたくて、
まあ、私は、はい、まあ、学校で、はい、まあ、食物栄養学科行ってて、
はい、
まあ、普通に料理はすごく好きだったんですね、
はい、料理はね、趣味として。
そうなんですよ。でも料理を仕事にっていう気持ちは一切なかったんです
ね。あ、そこ行ってる頃からね、
はいはいはい、私はそんなことはやりたくないと、
はい、
うん、家で作ってるのはいいけど、うん、なんで不特定多数の人に料理を作らなあかんのかとか。あ、
その全然興味ないよ。
興味ない、全く。多分あの格好が嫌だったんですよね。
あ
の給食当番みたいな格好とか、ああいう風な、なんで私が、まあ、バブルの頃だったんで、なんでああいう格好
を
っていうのもあって、はい、まあ、こう格好もね、はい、好みじゃないと。
はい、
でそれで私はまあ花嫁修行みたいな感じで行けたらいいって思って、で、まあ、すぐに働きたくもないしって、はい、まあ、結婚して、
はい、
で子供ができてみたいな、でずっと専業主婦を送ってたんですけど、
は
い、まあ、子供が中学生ぐらいの時に晴天の霹靂なんで、私が入院するなんてみたいな、
は
い、入院、そうなんですよ、入院をしないといけなくなって、はい、2週間入院したんですね、
はいはいはい、
でそこで、まあ、みんな嘘やって言うんですけど、
は
い、まあ、色々ね、はい、あの、まあ、長く入院して、まあ、本当にね、あの体調が悪い方とかいっぱいいらっしゃって、
はい、
まあ、色々ね、うん、2週間いたらやっぱりいろんな人喋るんですよね、
はい、2週間だけだと思って
最初はこうカーテン閉めてたんで、
ちょっとずつ開けて、
私がね、カーテンを閉 閉めてたんで、はい、っていうのは、うん、もうすごく体もしんどいから、うん、孤立してたんですけど、うん、カーテン開けようよって言われたんですよ。あ、
看護さんかなんか
です、ね、あ違う、あの、はい、同じ部屋の人にね、
うん、6人部屋かなんかですね、
はい、もっと大きかったと思うんですけど、で、ね、開けようって言われて嫌、はい、やなとか思ったけど、はい、知らん間に新聞回ってきたりとか、
あ、なるほど
知らん間に、はい、飲料が置かれてたりとか、はい、あの果物が置かれてたりとかに、はい、そういうこう和気あいあいとやって、はい、そういう病室やったんですけど、はい、その時に、はい、まあ、みんな、うん、まあ、すごいね、退院できるかどうか分からへんしって言って、はい、じゃああなたはどうなのって言われた時に、はい、まあ、私は元気になれると思うって言ったら、あ、そしたら退院したら何かやってよって言われたんですよ。
やってよ、
うん、はあ、絶対もったいないから、はい、でその時に多分36個か7ぐらいあったんですね私、
はいはいはい、
でなんか大したら今までなんかやり残したこととかやってみたいことをやってよ、はい、私たちみんなの代わりにやってよみたいな感じでメッセージをもらったんですよね。
他の患者さんかなり結構お年を召されてて、
うん、まあ、それかまあちょっと
着したぞみたいな
でやってちょうだいみたいなすごいエールを送られたんですね私、はい、でそこで、まあ、普通の方やったらね、はい、退院してそのまま日常生活に戻る方もいらっしゃる、まあ、大概そうやと思うんですけど、
そうですね、
私はもうそれで電流が走ったんですね、
はい、なんかお告げみたいな感
じで、ね、でそれを素直に受けて、はい、じゃあ私にできることって何何何って考えた時に、はい、あ、そうだと、はい、やり残したことは、はい、まあ、料理を仕事にしたいと思ってもできないと、はい、そしたら学校行こうってことで、はい、まあ、栄養士の専門学校に行ったんですよ。でやっぱりそれぐらい今入院してそういう出来事がな、はい、あったからこそ、はい、また学生になるっていうことまで行ったんかなとか思うんですよね。
あ、なるほど。
で普通にね、あの料理教室に行ったらよかったんですけど、うんうんうん、なぜかしら学校行った
の。普通やったらね、もう料理教室行って
そ
のちょっとね、家庭料理
教室の先生になるみたいな ね、 ね、道もあったんですけど、はいはいはい、なぜかしら学校に、すっごいそれが楽しかったんですよね。だからあれがなかった、あの学校に行ってなかったら、うん、今の私はなかったし、で今その母校で講師もさせてもらってるんですよね。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ、
言ってた学校のね、
はあ、で、はい、未だにその先生って言ってるけど先生が年下と、はい、そう、そういうので、まあ、先生とね、はい、こう話したりとか、
はい、うん、あ、普通の料理教室とはやっぱ全然違うんですよね。
違います。専門学校やっぱり学校やし、はい、うん、でやっぱり、まあ、ほとんど18歳の子でしたし、はい、けどね、はい、で、まあ、そうやって栄養士になったんですね、はい、で私も決めたのは、はい、みんな道楽や、うちの親とかも絶対資格取ったらあの子満足すると思ったんですけど、はい、私は、はい、もうどんなに辛くても絶対にこれをやり続けようって思ったんですよね。
え、なんでですか。
でも辛くても辛くても辛くても、でもやっぱりやらんなみたいなね、はい、子供もいてるし、はい、子供にも示しがつかんっていうのもあって、はいはい、そっから本当にまあね、転職をすごい何回もやってしまって。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、ちょっと二桁いってるんですけど。
どういう業種で、なんかターニングポイント的なのがあったんですか。
あ、そうですね。でやっぱり、まあ、給食会社に勤めた時に、はい、まあ、保育園の栄養士をしたんです、はい、保育園の、はい、保育園給食を担当したんですね、
はいはいはいはい、
でその時に、はい、まあ、そう10円以上持ってて、はい、まあ、いろいろそのまあ、八尾とかね、いろいろ回って巡回栄養士みたいなのをやったんですけど、はい、まあ、そこの中の、まあ、1円から、はい、まあ、自分のところの栄養士で給食一緒に作ってみないっていうことがあって、
はい、
で、まあ、そこで一回すごいね、はい、あの一回給食をもう一回立て直すみたいな感じで、
はい、
給食を任されたんですね。で、はい、食物アレルギーの子がね、はい、まあ、今やっぱ多いんで、それに対して、はい、まあ、どういう風ないいものができるかみたいな給食をね。でやっぱり、はい、あのアレルギーのない子が中心になってて、
はい、
アレルギーのある子は少数派なんで、はい、適当ではないですけど、まあ、みんなと同じものが食べれない、
はい、
だから安全なように気をつけるだけで、まあ、栄養とかね、はい、そういう風なのは考えられへんないことが多かったですね、
はいはいはい、
でみんなで食べるアレルギー食を作ったらどうなんかなっていうことで、はい、まあちょっとあのある出版社から本を、レシピ本が出たりとかして、
はい、
そうなんですか。
でそれが、はいはい、まあ あの私のターニングポイントみたいな感じ
なんですね。それも山口さん監修みたいな感じ
で。あ、でもまあ保育園で出てるんで。あ、なるほど。でもまあメニューを考えて調理して、はいはい、一緒にまあ調理員の人と調理して出したんですけどね。
あ、そのタイトルがどんなタイトルだったんですか。本のタイトルが、
はい、大和田保育園の中足給食っていう、はい、なんかまあ中足っていうのも考えたんですけど、まあ、みんなで一緒に食べると、はい、同じ釜の飯を食べると仲良しやねっていうことで、はい、まあ、仲良し給食っていうふうに名付けて、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、そこですごい頑張ってやってたんですけど、はい、私はちょっと今になって分かるんですけど、はい、もしかして体が弱かったんかもみたいなので、はい、何かやろうとしたらやっぱりまたね、はい、まあ、入院しないといけなくなって、うん、でそっから私また3回入院してるんですけど
3回入院してる、はいはい、
で、はい、考えた時に、はいはい、すっごくまあどっか所属してしまうと、はい、就業規則っていうのがありますよね、そこに、はい、そこの場所にはね、はい、なかなかやっぱ体がついていかないっていうのがあったんですね。でその時に、はい、起業っていうのをできるかどうかわからないですけど、はい、栄養士の仕事は好きなんで、働き続けるためには働き方を、はい、まあ、自分で決めれる企業っていうのを、はい、もしかしてできたらやり続けられるかもしれないなと思って、はい、まあ、起業したんですね。
はあ、はい、もう一人ですよね。
はい、一人です。たまたま、まあ、その姉が臨時従業員になって息子を借り出したりとかしてますけど、基本的には一人ですね、はいはい、
あ、
代表って言ってますけど一人しか、
はいはい、それはどういう商売っていう
ところで
最初始めたんですかね。
やっぱりこのいただきますっていうのに込めたんね、はいはい、で最初私、はい、あのごちそうさまプランニングっていうふうに私は思ってたんですけど、私ごちそうさまプランニングっていう、まあ、事業を起こそうと思ってんねって言った時に、はい、え、終わってるやんって言われたんですよ。ごちそうさまって終わりやんみたいな、え、それやったらいただきますの方がいいって、当たり前やんって言われて、でそこで、まあ、今ねちょっといろんな講演会とかも呼んでいただいてるんですけど、はいはい、いただくっていうのはすっごいいいよねって、
う
ん、お仕事も当然、
ね、
今日いただいてるわけやし、うん、みたいなので、
はいはい、
まあ、すごい後焼け、後に後々どんどんね、じわじわいいなこれはみたいな、いただきますってすごいなみたいなね。でやっぱ食べ物も連想していただけるし、
そうですね、
いろいろ検索したらどこにもなかったんですね、
はい、ああ、なかったんですね、あ、ここらへんはみたいなね、
そう、はい、誰もヒットしないから、はい、まあ、私一人やみたいな、
あ、なるほど、
うん、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。